皆さんおはようございます。今日は朝から少し早く、実はまあいろいろ原稿をですね、書いたりする期限を私が忘れていたりしまして、慌てて朝早く起きて原稿を書いたりしたおかげで、今日はひばりクラブも午前中からできることになったっていう、まあ非常にいいことですね。まあ今日はちょっと硬い話題で、私たち国民はですね、日本国民は外交の事実を知りたいと思ってるんですよ。で、まあ私なんかはまだ暇ですしね。で、まあアメリカとかヨーロッパとかアルジャジーラとか、そういうところからポチポチと外国の情報って取れるんですね。しかし、外国の状態はわかるんですよ。ただ外交の前線みたいなものはですね、やっぱりこれは取材しないとですね、わからないんですね。まあ各国とも外交のことについては、それほど詳しく言いませんし、まあ、やっぱり自国の利益っていうのが大切ですので、どうしてもデータが信用できないんですね。で、まあ、最近ですと私は中国の動きをすごく気にしてるんですよ。なんでかって言ったら、全然中国が憎いとかそういうこと全然ないんです。僕はそういう感情ないんですけども、中国が核ミサイルをね、だいたい推定で600発ぐらい持ってるんですよ。それで核ミサイル、大体中国のやつは中距離核弾道が多いですね。それでそれをおそらく日本、まあ日本は大体分かってるんです。日本とか周辺諸国とかインドとか、そういうところに向けて標準を合わせてるわけですね。ですから本当は戦争っていうのは軍隊と軍隊が戦うわけであって、軍隊が相手の何も武器を持ってない人たちを標準にするっていうのは、これは犯罪なんですよ、犯罪。例えばね、いくら戦争が起きても、戦争中に道端で縄跳びをしている女の子をですね、ライフル銃で重装備した兵士がですね、撃ち殺したと。いや、これはね、どう見ても犯罪です。で、今、中国が核ミサイルの標準をどこに置いてるかっていう情報を僕なりに取りますとね、日本はもともと軍事基地ってのは非常に少ないんで、軍事基地を狙ったって到底100発もいらないんですよ。核ミサイルですからね。だから僕が見た図があるんですよ。中国の核ミサイル基地が日本のどこに向いてるかっていう、まあ僕が調べるわけですから、それほど信頼性も高くないんですけども、それしかないんでね。それを見ますとね、やっぱり東京とか大阪とか名古屋とか福岡とか、そういう我々大都市を狙ってるんですね。標準が合ってるんです。ということは、全然無防備の日本国民を殺そうとしてるわけですね。ですからね、ちょっとどうかというふうに私は思ってるんですよ。しかし中国は着々と核武装もしてますしね。まあ、とにかく共産主義っていうのは非常に面白いもんで、自分たちが正しいと思ってるんですね。まあもちろん、どの国も自分たちが正しいと思ってるんですが、正しいという思い方がすごいんですよ。とにかく他国を占領してもいい。それは自分たちが役に立てば他国を占領していい。ということで中国は共産党になってからですね、チベット、ウイグル、内モンゴル、満州と占領しまして、1978年にはベトナムに攻め入りました。まあ皆さん多くの日本人がですね、満州というのは中国のもんだと思ってますけど、これ間違いですね。民族がもともと違います。中国は大体中国人、まあ漢族っていうか、それを中心としてますね。まあその人たちだけじゃないけど、それが中心ですね。満州っていうのはもともと女真族、北の方の国なんで、どちらかったら北方民族なんですね。で、中国人自身が満州は自分の国じゃないということを明らかにするために、秦の始皇帝ですから、紀元前200年からですね、万里の長城っていうのをちょうど北京の少し北にですね、作ったんですね。まあ、秦の時代に作った万里の長城ってそれほど立派なもんじゃなかったんですけども、まあ、その後、まあ大体日本では徳川時代に相当する明の時代にですね、非常に補強、大規模補強しまして、現在の立派な万里の長城を作ったわけですね。まあ万里の長城に行かれた人はわかると思いますが、まあ、非常にお城としては立派で、それがずーっとこう続いてるわけですね。ですから中国人自身が満州とかモンゴルは自分たちの場所ではないと宣言しているにもかかわらず、あれだけ巨大ですからね。それを今 内モンゴルとか満州を領有してるっていうのは実に変な話なんですね。ですからまあ中国共産党が言うですね、台湾は中国のものだとか歴史的にそうだとか言ったって、それはそのまま私がそう思うわけにはいかないんですね。私は世界的には人類として第三者でありたいと思ってますからね。どこの国にも応援しない、平和外交ですからね。だからそれには本当にきちっとしたデータが欲しいんですよ。情報がね。まあそういう点では日本のマスコミとか、まあ特に NHK はですね、私も受信料をずっと払い続けております。まあかなりの額になるでしょうね。毎年毎年何万円という数ですからね。それでそれをまあ僕ですから、60年は払ってますから。すごい受信料払ってるんですね。まあこれがもし私が自分で買う情報の本とか、情報のいろいろ聞きとかだったら、うんと素晴らしいのを買えるんです。それをまあ大半は NHK の人の月給かなんかになっちゃってるんでしょうけど、ほとんど来ないんですね。ですからネットなんか見ますとね、まあ中国の政治情勢について非常にいろんなことが出てますよ。一応目通しますけど、それは必ずしも正しいかどうかわからないんですね。やっぱり情報っていうのは自分でお金を出して、そしてきちっとしたところから来る情報を、まあ僕なんかは信用してるっていうか、それしかあれがない。あとは自分で行って自分で調べるっていうぐらいしかないんですよね。で、まあそれを僕は国民が NHK に頼んでるというふうに理解してます。NHK は違うっていうかもしれませんけどね。だから NHK は基本として各国に特派員を置いたり、まあアメリカなんかですと、まあ総局を置いたりしてるっていうことに、まあ理解しております。アメリカとか中国にいるNHK の人たちは日本国民のために働いてると思うんですね。別に反中国であってほしいとかそういうことじゃないんですよ。僕は方向性はね、全然むしろいらない。ところが NHK を見ててもですね、ここ2年ぐらい、まあ、中国の非常にこう、内政の乱れって言いますかね。もちろん、人事だけ見てもわかりますよ。人事だけ、中国の人事だけ、しかも、公表されている人事だけ見てもね、次から次から粛清じゃないですか。どんどんどんどん人間が変わるんですよ。それで僕なんかに来る情報はですね、わからないんですよ。要するに習近平主席に反抗したから粛清されたっていうぐらいしか来ないんです。しかしね、習近平さんもね、それほどなんか頭が回らないわけじゃないから、基本的には習近平さんの思想で中国のために多くの人を粛清してると思うんですね。特に軍部なんかはナンバー2、ナンバー3みたいな人が次々と粛清されて、僕なんかびっくりしちゃってですね、台湾をこれから攻めるっていうのに軍のトップの方を粛清したら戦えるのかなと思って、それは老婆心ながら考えちゃうんですよね。ただ軍事委員会って言いますかね、中国の軍事の中枢部の人たちがほとんど8人ぐらいいたんですけど、ほとんどいなくなっちゃって、2名だけ今残ってるのが1名残ってるのか、そんな感じなんですよ。そうするとね、僕自身が判断できなくなっちゃうんですね。だって中国軍っていうのは随分巨大な組織で、この巨大な組織がきちっと動くためには、巨大な組織を長く統治している軍隊から信頼を受ける人たちがトップにないと、台湾攻められないですよ。それは攻めることはできますが、揉めますよね。あれ、本当に攻める気でいるのかなと思ったりしてるんですね。で、これは僕にとっては非常に重要なんですよ。っていうのはですね、多くの人は台湾とは南の方にありますから、台湾バナナ、あったかいところ。日本は少し北ですからね、日本国があって、その南に少し海があって、台湾があると思ってる人多いんですけど、違うんですよ。ダブってんですよ、こう。日本の一番南は台湾の一番北とこダブってるんですよ。こういう関係ですから。ですからね、それはもう台湾のことは台湾の人はすごく心配ですよね。多分、自分が攻められるわけですから。攻められるのはもともと台湾は中国だって言われてもね、今になってはやっぱり僕はですね、北京政府と台北政府がやっぱり話し合って、軍事行動じゃなくて、やっぱり話し合って、まあ中国も建国してからもう70年以上も経ってるわけですから、昔のことをぐずぐずぐず言うわけじゃなくてね、中国人として やっぱり戦争して合併するよりかはね、話をして条件を煮詰めて合併案を作るということが僕は希望です。ええ。それはね、共産主義っていうのと、それから台湾の国民党の違いもかもしれませんよ。しかし、共産党の人と台湾の中華民国の人とが未だに憎しみ合ってるってことはないと思うんですね。っていうのはもう戦争の時に、だから80年前に指導者だった人ってのはまあまあ40歳以上ですからね。だから全部120歳以上になってますから、ほとんどお亡くなりになってるんで、まあやっぱり戦争ってのは野蛮な手段で、できるだけ人間としてはやんない方がいいわけですよね、当然だから。だからまずは話し合って、まあ2年か3年話し合って、どうしても負けないと。で、それでも戦争に訴えるってのはなんですよね。まあお互いに譲り合ってってのが一番いいと思いますけどね。まあそういうことがどういうふうに進んでるのか。やっぱり僕 NHK がね、報道してほしいんですよ。僕 NHK が、僕はね、武田先生は NHK が嫌いだと、我々と公の場で言われた人と思う、それ以来付き合わないことしたんです。だって人のことをそういうことを言うってことはね、揉めますから、僕全然別に NHK 嫌いでも何でもないんですよ。だって我々にとっては、今ここに書きましたように、私たち日本国民は外交の事実を知りたいんですから。だから NHK があるんですから。NHK が自分の立場を考えて、日本国民に情報を教えてくれないってことになると、もうこれはね、もう NHK の悪口とかみんな言うんです。全然悪口じゃないんですよ。これ当たり前のことなんですよ。皆さん、これが僕が NHK の悪口言ってると思います？思わないと思うんですよ。日本人が NHK を作って受信料を納めてるのは、日本人が知りたいことを NHK が報道してくれるからなんですよ。それを僕は求めてるんです。ということは僕が求めてることは、もともと NHK が仕事の目的とするものなんですよ。もともと NHK が仕事の目的とするものを僕が言ったら僕は NHK 嫌いだってなるんですかね。全然そんなことないじゃないですか。むしろ NHK 審判じゃないですか。NHK がもともとやらなきゃいけないことを僕が指示してるわけですから。NHK としては、ね、武田先生助かりますよ。ね。他の人たちが NHK がそういう仕事を追ってても、なんか楽しいものだけやれとかね、お笑いを使えとか言われてるけど、我々はそんなことしたくないんだと。やっぱり国民からお金をいただいてる以上は。だって僕らが本買うと、本の時は1000円とか2000円とか払って買いますよね。自分たちが知りたいことが入ってるからお金を出すんですよ。じゃあなかったら民法っていくらでもあるし、まあ基本的には YouTube とかあれだって全部タダなんだから。別に僕らはタダの情報はいくらでも取れるんです。だけどもっとちゃんとした情報が欲しいんです。特にね、ここで言いたいのはですね、まあ事実もありますよ。中国政府が中国の軍人のトップの方を粛清したったらもう絶対 NHK で詳しく説明してほしいんですよ。だって疑問があるもん。2026年今年ですね。今年中国はここ数年、大っぴらに今年台湾に侵攻する用意があると言ってるんですから。その年に中国の軍事のトップの1番とか2番が粛清されるって僕はやっぱりね、知りたいんですよ。それは何を知りたいかとここで書いたらいいに、外交の事実を知りたいんですよ。これは軍事ですけど、まあ外交の一種ですね、軍事。まあ、外交なんてのは難しいんでね。要するに僕らが外から見て分かるようなもんじゃないんです。ところがこの前ね、NHK が久しぶりに中国の内相かなんか見たらね、なんか変な貿易のこと言ってました。いやもちろんそれも大切ですけどね、もっと大切なのは日本人の命に関わる外交なんです。そういうことになるとね、やっぱ僕は沖縄の人が心配ですよ。ですから、台湾と中国が戦争をしないことを望んでます。しかし、ただ望んでたって力になりません。やっぱり人間は知恵があり、行動して初めて力になりますからね。まあ、その意味で、僕はここに私たち国民は外交の事実を知りたいと。外国の事実を知りたいと書かないで、外交の事実を知りたいと書いたのは、外国の事情はまだ観光とかそういうのがわかるんですけど、外交ってのはね、やっぱり特派員とかなんとかいて、そういう資料をきちっと集めて考察して、外国にも悪いことにならない、中立的で、かつ日本の 人には役に立つというものをきちっとした形で供給してくれる。少しボケててもいい外交ですからね。だけど昔の NHK やってるように戦後のなんとかとか、なんとかの20年とかいう形でもいいんですよ。少しぼやけてもいいけど、少なくとも日本人が見たら、日本の外交今こうなってんだなってことわからなきゃいけない。まあ、例えばフィリピンについては、南シナ海における中国艦船とフィリピン漁船とのいざこざで、まあ、日本が護衛艦を送ることになりましたね。まあそういうことも僕らの国ですから、日本は。やっぱり日本政府がフィリピンに護衛艦を送ることが日本として適切だかどうかっていうことを判断しなきゃいけないですよ、僕は国民だから。判断しなきゃいけないのに、さあ衆議院議員選挙でね、自民党が316議席を取って、高市さんが首相になって、小泉さんが防衛大臣になったから、今日本は相当安全になりました。しかしそれを知らなきゃいけないのは、政府でもなく NHK でもなく、日本国民なんですよ。なぜかって言ったら自分の子供を守んなきゃいけないから。だから、その責任は NHK ないですよ。NHK はまあ間接的にはありますけどね。私の子供を守る責任はやっぱり、親としての私にあるんです。その親の義務とか権利を正しく実施するために NHK が情報を提供することが大切だと。そのために私はお金を NHK に払ってるんだという当たり前のことです、これ。これ当たり前じゃないですかね。だって僕は世界で日本が NHK のような準公共放送を取っていて、国民にできるだけ正しい情報が来ることを誇りに思ってます。誇りに。NHK が嫌いじゃないんです。NHK 嫌いだって人はそういう概念がないんですよ。国民としては何人に責任を持ってるのか。親っていうのは子供に対してどういう責任を持ってるかって意識ないから、僕に武田先生は NHK が嫌いだ。違うって。僕は NHK を支持してるんだ。だけども NHK は外交とか、軍事とか自分たちの子供の命を守るようなことにできるだけ多く報道してほしい。これは民放ではできないかもしれない。やっぱお金がね主体になるから。そうじゃない放送局を僕ら育ててきたじゃないですか。日本人がずっと支持してきましたよ。ね。それを継続してくれって言ってるだけなんですよ。何あなたたちやってんのって僕は言ってるわけですよ。NHK の人たち何やってんの？ちょっと分かんなくなっちゃったんじゃないの？って言ってるだけのことなんですね。まあ、民放でもいいですよ。私たち国民は外交の事実を知りたいんだと。それも基本的なことですね。それを知りたいんだと。まあ、いうふうに今でも希望しております。もうぜひ NHK から率先して公共放送をやってください。この公共放送を日本が持ってるのは日本人のプライドですから。日本人のプライドを NHK は内紛があるのか、お金が欲しいのかよくわかりませんけど、そういうことで崩さないでもらいたいと思ってます。そして日本の国民の皆さんも、我々が NHK を持ってるのは NHK から知りたいことが知りたいんだと。お笑いもいいけど、ほどほどにしてくれということなんですね。まあそういうことを今日お話をいたしました。